1年間にわたってこの使徒の働きを、通して、私たち御塗り教会全体が、恵みを受けていきたいということを願ったわけです。そのように思わされた理由は、ここの標語にはありますように、私たち一人一人がキリストの大胆な証人とされましょうということを願いつつ、この使徒の働きを、分かち合ってきました。いよいよこの使徒の働きが28章です。そして御塗り教会のビジョンはアクツ29、使徒の働きの29章はないんですけれども、この続きをいくようなものでありたいというビジョンを持ちながら、私たちはこの歩みを進めてきているわけですね。ですから、この聖書に書かれてあるように、パウロたちのように、私たちもキリストを豊かに証しするもの、それをまさに実践するものだ、またそのようにされるべきだということを思いながら、これを分かち合っています。そして今ちょうどクリスマスシーズンにかかってきています。どうぞこの時にですね、私たち自らただ楽しむだけではなく、私の唇でこの主の訪れを喜ぶ、イエス様を信じてください、イエス様素晴らしい方です、イエス様あなたの救いです、そのような言葉を私たちの唇から、実際に他の人とか頭の中とかではなく、私たちの唇から本当に告白され、またそれだけではなく、神様の働きがまさにその働きの中に、起こってくる、もう言うだけだとじゃなくて本当に神様が働かれている、そのようなことを私たち体験していく、そのものでありたいと思います。1年間を通してこの使徒の働きの御言葉を聞いてきたんですけれども、使徒の働きには何が書いてあるかという博士になってもそれはそれで良いことですけれども、メッセージとしてはそれを伝えてくださいということがメッセージですので、どうぞですね、私たちがそのようなものとなることを願います。そのことを覚えて、共にちょっとご挨拶をしてみましょう。どうぞキリストの大胆な証人となりましょう。ご一緒にお分かし、分かち合ってご挨拶しましょう。キリストの大胆な証人になりましょう。キリストの大胆な証人になりましょう。感謝いたします。ぜひですね、このクリスマス、イエス様のこのことをですね、実際に語りましょう。語れるように主に祈り、またその語るときに神様がどのように働かれるか体験していきましょう。さて、今日のこの28章の内容なんですけれども、どのようなこれまでの流れ、まあ、最後なんですけれども、ちょっと話すと、神様からのお告げがあり、ローマでも主イエスキリストの救いの希望、主イエスが救いの希望なんだということを述べ伝える、この福音を伝えなさいよというパウロは、という使命をパウロは担っていました。ですから、そのためにですね、このパウロはこのローマに向かっているわけなんです。エルサレムで福音を伝えたことによって、パウロは捕まってしまいましたけれども、しかし、ローマの法律も利用し、またユダヤ人たちのこのパウロを殺そうとするさまざまな陰謀も回避して、そしてこのローマの囚人という立場ではありますが、ローマ兵に守られながらローマに向かうことになっていました。しかし途中で移動していた船が難破、しかも沈没してしまうわけです。しかしそのような過程の中で、神様の助けと守りと導きの中にあって、そして船も持っているものも全て失いましたけれども、一人も人間の命が失われることなく、怪我もなく、そしてこのマルタ島というところに到着することになりました。それが先週までのお話でした。そして今日のこの話なんですけど、まだ読んでないんですが、しかしマルタ島に着くや否やですね、蛇に噛まれ、命の危機に陥るはずだったんです。陥るはずだったんですけど何も起こらず、そして、このいろいろな問題が起こっていたんですけれども、それが解決され、最終的にはローマに到着し、福音を語り続けるようになりましたというのが、この今日の書いてある聖書の箇所の内容ということになります。今日はこのことから私たちが分かち合いたいことは、どんな場所であれ、与えられた場所で福音を述べ伝え続けるという恵みを分かち合っていきたいと思います。 さて、3つのポイントです。1番目、すべては神の栄光に変えられることを信じましょう。すべては神の栄光に変えられることを信じましょう。今日の聖書の箇所、1節から10節を牧師がこの走って読みますので、どうぞ目を追っていただければ幸いでございます。それではお読みいたします。こう書いてありました。こうして助かってから、私たちはこの島がマルタと呼ばれていることを知った。島の人々は私たちに非常に親切にしてくれた。雨が降り出していて寒かったので、彼らは火を焚いて、私たちを皆迎えてくれた。パウロが枯れ枝を一抱え集めて火にくべると、熱気のために一匹のマムシが這い出してきて、彼の手に噛みついた。島の人々はこの生き物がパウロの手にぶら下がっているのを見て言い合った。この人はきっと人殺しだ。海からは救われたが、正義の女神はこの人を生かしておかないのだ。しかしパウロはその生き物を火の中に振り落として何の害も受けなかった。人々は彼が今にも腫れ上がってくるか、あるいは急に倒れて死ぬだろうと待っていた。しかしいくら待っても彼に何も変わった様子が見えないので、考えを変えてこの人は神様だと言い出した。さて、この場所近くに島の長官で、プブリウスという名の人の所有地があった。彼は私たちを歓迎して、3日間親切にもてなしてくれた。たまたまプブリウスがの父が発熱と下痢で苦しんで床についていた。パウロはその人のところに行って彼に手を置いて祈り癒した。このことがあってから島にいた他の病人たちもやってきて癒しを受けた。また人々は私たちに深い尊敬を表し、私たちが船出するときには必要なものを用意してくれた。アーメン。感謝いたします。パウロは神様の導きに従いながら、非常に困難な道のりを歩んでいました。しかし、パウロはこの船が難破しても、また人々を支え、心も支え、また導き、最終的にはこの、船もまた全ての持ち物も失うんですけれども、誰一人死ぬことはなく、失うことはなく、マルタ島というところにたどり着くことに成功しています。これだけでも本当に感謝、すごいことだなということを思います。これだけでも一つ映画ができますよね。そういうような映画もありますしね。何かこう本当に漂流、この本当に海の中でさまよっていたけれども一人も死なかったと、もうこんなこと今でも起こったら奇跡ですね。大きなドラマになると思います。これだけでもすごいことだったんです。ところがですね、5段がありまして、マルタ島というところに着いたんです。そこでいよいよですね、こう人々がみんな助けてくださってですね、そして、こう体が冷えてるだろうということでですね、薪をくべてですね、この暖かく暖を取ってくれて、もうハッピーエンドですよ。ここでハッピーエンドのはずなんです。ところが現実はハッピーエンドで終わらなくて、その中に誰が予想したでしょうか。誰も予想していない、その中にマムシが一匹いて、毒蛇が一匹いて、でそれで温まっていたら、その毒蛇が焼かれるのをびっくりしてひょって出てきて、そしてパウロに噛みついたと。他の誰でもないパウロに噛みついたと、ね、猛毒があるわけですよ。もうこれは大変なことだ、いくら処置をしても大変なことだと。当時血清とかね、そういう技術ないですからね。うわ、これはもう毒蛇に噛まれたった、もうこれはあとは血を吸い出すぐらいしかないですけれども、それをしたところで毒が残っているとかなり危険な状況だ、そういうようなことだったわけですよね。これはですね、まるでですね、創世記の3章の14節と15節にこういう御言葉があるんですけれども、まるでその時のような感じですね。創世記のこの3章の14節15節っていうのは本当にある意味ちょっと深い御言葉なんですけれども、それが本当に現実の本当に私たちのレベルでも起こっているのかなということがあります。人間が初めて罪を犯した時に蛇の誘惑でそうなりましたけれども、この蛇に対して神様がこういうことを言われているんですよね。神である主は蛇に言われた。お前はこのようなことをしたので、どんな家畜よりもどんな野の生き物よりも呪われる。お前は腹ばいで動き回り、一生塵を食べることになる。私は敵意をお前と女の間に、お前の子孫と女の子孫の間に置く。彼はお前の頭を打ち、お前は彼のかかとを打つと、こういうことを言っているわけなんですね。これパッと読んでもピンとこないかもしれませんけれども、蛇とはサタンのことですけれども、 このサタンが完全に打ち砕かれる、頭が打ち砕かれる。でもなんかその悪あがきをしてかかとに噛みつくけど、お前ももう完全に滅ぼされる、まあ、イエス様は十字架にかかるけれども、サタンには完全に勝利する、罪には完全に勝利する、そういうような福音 の, あの本当に多くの福音の宣言だというふうにも、一番初期の福音の宣言だというふうに語られている、そういう聖書の箇所なんですけど、まさにパウロが本当にこの主の前に、主の働きをパッてきたんだけれども、その主の栄光を受ける瞬間に、全て勝利なんだっていう瞬間に蛇が噛みついてくるわけですよ。ケチつけてくるわけですよ、サタンがね。こうやって皆さんも本当にこのように、この主に喜びがあるときに、多くの場合ケチをつけられる場合があります。あ、喜んでるのになんか心の中にちょっとモヤモヤしているものがあるとか、皆さんそういうような時にも、皆さんの心の中でちゃんと重要なことは、どうぞ皆さんの恵みが失われないようにすることですね。本当に神様が祝福を与えてくださったんだったら、最後まで神様の祝福として受け取りましょう。時々こう嫌がらせが入ってきます。でも嫌がらせを真に受けないで、こうそういうものもいるんだなっていうぐらいで、でも神様の本当に祝福をですね、そのまま受け入れるようにしたいと思います。サタンが悪あがきをして、パウロの可能性を潰そうとしてきた、こういう出来事が起こってくるわけです。でも勝利はまず主の方からあります。神様がパウロも、このローマで語ることがあるんだと、だからパウロは死なないと、そのようなことがあります。別にこれはですね、わざわざ毒蛇のいる箱の中にさ、じゃあ自分は大丈夫だから神の栄光を証明しましょうと言って毒蛇の中に手を突っ込んだとか、そういうのは違います。これは神様を試している働きになります。こういうのは神様を試している働きです。神様は試してはいけません。しかし、主の働きをしているときに妨害が入っても、しかしそれは守られるということを私たちは覚えたいなと思います。サタンがケチをつけてくるような時に、皆様そのケチに対してですね、こう目をあんまり向けないでください。細かいところに目を向けすぎるとよくありません。ちゃんと神様の恵みは恵みとして受け取ってください。本当にそのようなものを本当に私たちは覚えていきたいと思いますね。この本当は倒れる、死んでしまうだろうとみんなが思われていたんですけど、パウロは平気だったんです。で、通常では考えられないようなことでしたね。通常では考えられない。で、これは本当にこの異邦人の地で、パウロが普通じゃないのということが誰の目から見ても明らかになることでした。これは人間ではない、神の守りを感じることだった。彼らは勘違いしてこの人は神様だと言ってしまったんですけど、まあ、パウロは否定したことでしょう。今までもそうでしたから。で、このように主イエス様のことや旧約聖書のことがまるっきりわからない人でも、このことは通常のことじゃないんだということがですね、多くの人々に理解できるようなその技が起こってきました。またもう一つ起こった大きなこのマルタ島での出来事、島の有力者の父がですね、病気をしていたんですが、その病気が祈りによって癒され、またその周辺にいた多くの病の人も癒されるという出来事が起こりました。で、結果として人々から大きな深い尊敬を受けるにパウロたちがいたり、全て何もなかったんですよね。もう全てを失って、もうまさに体だけという状況になっていたと思います。着ていた服もおそらくもうボロボロだったと思いますね。ずっと使えないと思います。ですからもうまさに、まあ、着ていた服ぐらいはあったかもしれませんが、それすらももうこれ以上使えないというか、もうボロボロになっていたと思いますよね。ですが、そういうようなさまざまな出来事として、もう 島の人々から深い尊敬を受けるに至って、全て旅のために必要なものも船も全て備えられるという不思議なこと、全部失ったんだけど全部新品に変わりましたみたいなね、そのような状況が、起こりましたということが記されています。で、これを振り返ってみると、パウロがマルタ島についてから状況とか環境というものは何一ついいものがありませんでした。何一つで、到着してよく守られましたねとか言って、そこでなんか温かい交わりがあってとか、そういうことだったらなんかいいこともあったかなと思いますけど、到着してみんなが歓迎してくれて、誰も悪いわけじゃないけど、いきなり蛇に噛まれる、そして到着したら多くの人が病だった、何のこう良い環境も状況も何も良いことがありません。 しかし、結果はどうなったかというと、神の栄光にすべて変えられましたということですね。じゃあ私たちはこういう状況や環境に置かれたとき、どういうふうに私たち信仰者は向き合っていったらいいのかということなんですけれども、私たちはこの状況や環境をただ分析して嘆く、まあ日本人これうまいんですよね、状況分析、まあこういうことで、まあ状況分析も重要なんですけど、だから何をしたいのかっていう方が重要なんですよね。分析をしたから頭がいいわけではなく、まあ頭いいんですけど、状況分析ができたから全てのことが分かってて、知恵深いのじゃなくて、本当に知恵深いのはその中で何をするかなんですけれども、この状況や環境を嘆く前に、置かれた状況や環境が何であったとしたとしても、私たちは主イエス・キリストを信じる者として生きることが大切だということですね。私たち状況や環境に対して不平不満を言うことは誰だってできるわけです。この教会が狭いとか広いだとか、暑いとか冷たいだとか、寒いだとか、そういうようなことはですね、別に信仰が豊かじゃなくたっていくらでも言えるわけです。状況分析はいくらでも言えるし、不平不満は別にエキスパートじゃなかったとしても言えると思います、ね、駅が近いだとか遠いだとか、駐車場があるだとかないだとか、牧師の話が長いだとか短いだとか、そんなことはいくらだって言えるわけです。別にエキスパートじゃなくても言えるわけです。でも重要なことは、あなたはキリストを信じていきなさいということです。あなたを通して良くなりますということです。それ気づかされたら文句を言ってるんじゃなくて、あなたが良くしていけばいいわけです。そこでキリストを信じて語っていけばいいわけです。ローマ人への8章の28節が有名な聖書の箇所ですよね。ローマ人への手紙の8章の28節、本当にこのことは私たちにとって大きな希望を与えるようなことなんですけれども、ちょっとお読みいたします。こう書いてあります。神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。アーメン。すべてのことが共に働いて益となる、ナンパして全部ナンパしてて、船が、こう沈んで、何がいいことがあるんです。全ての財産を失って何がいいことがありますか。何もいいことではありません。蛇に噛まれて何かいいことがありますか。病気になって何がいいことがあります。全部悪いことです。結果は神の栄光。意味がわからないですよね。でも神様の中にはそのようなことが起こります。神を愛する人たち、すなわち神のご計画によって召された人たちのためには、全てのことが共に働いて益となる。アーメン。今日このことを本当にね、私たち信じていきたいと思う。主に召されて、つまり何ですか。主に召されて 何で召されるんですか、まあ、いろんな働きあると思いますよ。いろんな働き ね、子供の働きだとか、ね、癒しの働きだとか、なんか社会奉仕の働きだとか、祈りの働きだとか、いろんな働きありますけれども、根本的なことは一体何かって、神のご召しっていうのは一体何かって言ったら、神の国のこと、イエス様のことを語る、これ伝える、分かち合う、ね、基本的にこれ、基本的に、まあ、いろんな働きありますけど、でもそういう働き、すべて何でもいいですよ。もう何でもいいと言ったらあれなんですけど、それぞれ皆さんに召されたそれぞれの形があります。その相手もそれぞれだと思います。場所もそれぞれだと思います。でもあなたが召されている場所がいるでしょ。今日あなた生きてるでしょ。あなたが住んでる場所があるし、あなたが所属しているところがあるし、あなたが召されたところに、あなたが神様のご計画に召されているのであるならば、その時に主に召されて主の働きをする、そのところには主が全てのことを愛働きて益となしてくださるって、なんか小声やけになっちゃいましたけども、そのような言葉があるということですね。ですから本当に神様の導きを、その主の働きに従っているときに豊かに体験していくんです。全ての今日ね、皆さんさまざまな状況環境の中にあると思います。先ほども病の中にあるから、ね、昨日もある姉妹と病の話をしていて分かち合っていたんです。でも今日今入院してるから、ね、 じゃあたくさん神様のことを目想できてね、そうなんですっておっしゃってくださってました。まあ、病の中ですけど、全てのことを愛働かして益となしてくださる、神の栄光とあなたはなります。たとえ病ですら神の栄光となります。主を信じていないものでさえその病を用いられて神の栄光に変えられましたね。わかりますか。本当に私たちはこの主に対して希望を持ちましょう。どんな状況であっても主の中にある。ええじゃないでしょ。疑ってたら始まらないんですよ。全ての計画、いや私は違いますとか、そうじゃないです。ちゃんと受け入れてください。これを受け入れていくと神様の中に全てのことが益となるということを知ることになります。いやナンパしないわけじゃないでしょ。蛇に噛まれないわけじゃないでしょ。病が来ないわけじゃないでしょ。全てのことだから、いいことも悪いことも全部受けますが、それを通過しても主と共に歩むときには全てが神の栄光と変えられていくんだと。聖書を占いのようにしないでくださいね。なんか私はなんかもう病にはなりませんとかね、まあ、もちろんそういう恵みもあります。神様、私は重要な働きがあります、病にかからないようにと、そのように守ってくださる時も当然ありますけれども、長い人生の中で病にかかる時もあります。しかし全てのこと、良きも悪きも、自分にとって都合の良いことも悪いこともいろいろ起こるかもしれませんが、主と共にあるなら全てが益になる。信じますか。信じますか。信じるもの幸いかなと思います。これが実際に起こった働きです。いやそんなこと言ってもって、それは信じてないんですよね。信じますか。それを信じていくとあなたの周りには違う栄光があります。今与えられている状況が非常に困難とか受け入れがたいものを、それを神様からの祝福として見て歩んでいくのか、それともただの罰として受けていくのか、人生がまるっきり違う方向に行きます。同じ状況環境であってもまるっきり違う方向に行きます。今日私に与えられている状況環境が、神様が私をここに置かれた必ず益となると考えて歩む人と、そうではないと思う人では まるっきり違う方向に行きます。ダニエルは何も持っていませんでした。ただの牢屋奴隷でした。奴隷でしたけれども、主を褒めたたえて主を見上げ続けながら歩むと国の長にまでなっていきます。しかし滅ぼされる時の王様たちは王様でした。全てのことを持っていました。国も軍隊も動かせました。でも神様のことを思えてなくて、私たちは持っていても持っていないかのように、神様は知らないと言っていれば、全てのものが失われていきました。今日あなたの目の前には何がありますか。今日あなたの目の前には何がありますか。イエス様がいらっしゃいます。その人は大丈夫です。病にかからないとかそういうことじゃないですよ。病にかかっても大丈夫です。その人は本当に意味のある人生を生きてきます。2番目のポイントですね。1番目は全てのことね、神様の全てのことは神様の栄光に返っていくんですよっていうことですね。2番目のことは、主は先に働き私たちを励ましています。私たちが働く前に神様が働いてくださっています。そのことを私たちは信じましょうということですね。11節から15節ちょっとお読みいたします。牧師が読みますね。3日後に私たちはこの島で冬を越していたアレクサンドリアの船で出発した。その船首にはディオスクレオイの飾りがついていた。私はシラクサを寄港して3日間そこに滞在し、そこから怒りを上げてレギオンに達した。1日経つと南風が吹き始めたので、2日目にはプテオリに入港した。その町で私たちは兄弟たちを見つけ、勧められるままに彼らのところに7日間滞在した。こうして私たちは はローマにやってきた。ローマからは私たちのことを聞いた兄弟たちが、アピフォルムとトレスタベルネまで私たちを迎えに来てくれた。パウロは彼らに会って神に感謝し勇気づけられたとこう書いてありますね。だんだんこの地中海といいますか、このもう本当にこの中東というところからだんだんヨーロッパに変わってきて、ギリシア文化の色濃いところ、ディオスクロイ、このまあギリシア神話の登場人物、まあ双子のね、デウスの双子の息子みたいな、そういう存在ですけれども、まあそんなギリシア神話の話はどうでもいいんですけど、まあそんなものはこのエルサレム周辺ではあんまり見ないんですけど、いよいよなんかわけのわからない偶像がいっぱい出てきたなと、船にも普通に置いてあるなと、そういうふうな文化の違いを感じる、そういうところに来たという話ですね。でも、パウロたちがね、このローマに着いたという話なんですが、パウロたちがローマに、福音を伝えるために神様が本当にパウロたちを送られている。またパウロたちもそれを使命としていました。しかしね、面白いことに実際に、このローマに行く途中に至ってですね、パウロよりも先に、福音自体は広がってるんですね。不思議なことです。実はまあパウロもある程度このことは知っていたはずなんですけれども、ローマ人への手紙っていうのはパウロがローマに行く前に書かれているものだと言われています。ですからローマにも主を信じる人たちがいるんだということはなんとなく知っていたはずなんですね。でこのことを本当に私たちも覚えていきたいんですね。パウロが福音を伝えた、いや確かにそれはそれで福音を伝えます。でもパウロが全て一番最初に伝えたかって言ったら、いやそうじゃないということなんですね。いやそうじゃないということなんですね。パウロもローマで福音を語らない、パウロがだけがじゃなくて、パウロもこのローマで福音を語らなければいけないということなんですね。この福音は必ず人を通して返されていきますので、誰かが伝えたんです。誰かが伝えているはずです。なぜならばなんとなくで伝わっている話ではなくて、この兄弟たちははっきりと主イエス様を信じています。もちろんパウロもその役に立ったと思いますよね。ローマ人への手紙を通して役に立ったと思いますけれども、誰かが伝えているわけですね。でもまさに確実に主イエス様が私たちの罪のために死んでくださった。誰もイエス様を見た人はいないし、聖書的な知識が豊かな方も少なかった可能性がありますね。しかし正確に主イエス様のことを救い主として信じている。でそのような兄弟たちがローマに行く途中、またローマからも話を聞きつけて出迎えに来てくださったんですね。これは大きな励ましです。パウロにとっては自分が全てのことをやらないと始まらないと思えるようなことでは到底ないということですね。つまり自分よりも先に神様が豊かに働かれているんだということを感じさせられる、実感することのできる出来事だ。なんか風の噂で聞いてるんじゃなくて、実際に信じてる人たちがそこに、つまり初めて会うのにもかかわらず本当に兄弟姉妹のように接してくれる、本当にそのようなことを通して、この人たちは本当にイエス様に出会ってるなということを実感する、そのような出来事はパウロにとっても大きな励ましだったということになります。と同時にパウロ自身にも謙遜さと、また主が共に働いてくださる力強い働きを成してくださるという謙遜さと同時に大胆さも、主に委ねていけば大丈夫だっていう励ましも受けていく出来事だったろうなということを思います。まあ、私たちも大体アウトリーチに行くとね、まあ、今回アウトリーチに行かれた方います。それが目的になってはダメなんですけど、アウトリーチはやっぱり福音を述べ伝えたい、私たちも励ましになりたいと思いながら行くことです。これは絶対で前提条件で絶対に変わってはいけません。しかし行くと恵みとしては多くのものを受けて帰ってきます。励まされて帰ってくるんですね。私ではなく主が働かれているんだということを感じて帰ってくると思います。このように、こう主が働かれているんだということを私たちもで、主が働かれているんだけど、主は本当にただただ何もこう人を用いないで働かれるんだけどね、主は神 人と共に働かれます。ここで私たちが学びたいことは一体何か。今日私たちも自分はパウロのような素晴らしい信仰者、聖書を書けるようなすごい信仰を持っていて、何かもうどこにいても蛇に噛まれても私は救いを宣教を伝えていける、いや蛇に噛まれたら速攻で病院に行きますそういうようなものであったとしたとしてもね、したとしても大丈夫、心配しないで福音を伝えなさい。主は名もない生徒たちを用いて、パウロよりもはるか先に福音を正確に述べ伝える祝福をお与えになってくださってる。いいですか。別にあなたが牧師でなくても宣教師でなくても、牧師も宣教師もできないことはあなたにできるということです。あなたが本当に福音を述べ伝える相手が、あなただから伝えられるべき人がいるんです。何百万何千万という人を導くことはできなくても、でもあなたかしか伝えることができない福音を細かく人生を通して伝えることができる人はいるんです。何百万何千万という人を導いている人が直接伝えられなくても、あなたが伝えられる人がいるんです。結果、偉大な伝道者がよりも先に福音が伝わる、不思議な出来事です。この使徒の働きにパウロたちの本当に素晴らしい宣教者たちの働きがあって、これを見習うべきですけれども、使徒の働きの後ろを見て読んでほしいんですね。その後ろは、彼たちがしているよりも多くの生徒たちが動いているんだ。使徒の働きに名前がない多くの生徒たちが、圧倒的に多くの人たちが豊かに働いているんだ。なぜそのようなことができたか。神様が共に働いておられるからです。神様が豊かに働いておられるからです。ですから今日私たちは偉大な伝道者であるかどうかは、まあ、問題ではありません。それは置いときましょう。私たちが偉大かどうかは、ね、大きな実を結べるか結べないかは二の次三の次で大丈夫です。でも私たちは福音を伝えるものでありましょう。一人でも福音を伝えるものでありましょう。私は偉大ではありませんが、主は偉大に働いてくださいます。結果としては偉大なものと思われている人ができないようなことが先に到達されているということも多くあるんだ。そのことを覚えてほしいということを覚えます。どうかですね、今日私たちは周りの環境状況がどうであれ福音を伝えるものでありましょう。また私自身が偉大かどうかは置いておいて、私を救ってくださった方が偉大なので、私は主を語りましょう。あとは主がなさってください。そのことを覚えながら今日私たちも歩んでいきたいなと思います。最後3番目、福音を述べ伝え続けましょう。まあ同じことしか言ってないような気がしてきましたが、福音を述べ伝え続けましょう。はい、16節から31節ですね。またちょっとお読みしたいと思います。私たちがローマに入ったとき、パウロは監視の兵士がついてはいたが、一人で生活することを許された。3日後、パウロはユダヤ人の主だった人たちを呼び集めた。そして彼らが集まったとき、こう言った。兄弟たち、私は民に対しても先祖の慣習に対しても何一つ背くことはしていないのにもかかわらず、エルサレムで囚人としてローマ人の手に渡されました。彼らは私を取り調べましたが、私に死に値する罪が何もなかったので釈放しようと思いました。ところがユダヤ人たちが反対したため、私は仕方なくカエサルに上訴しました。自分の同胞を訴えようとしたわけではありません。そういうわけで私はあなた方に会ってお話ししたいと願ったのです。私がこの鎖につながって れているのはイスラエルの望みのためです。すると彼らはパウロに言った。私たちはあなたについてユダヤから何の通知も受けていません。またここに来た兄弟たちの誰かがあなたについて何か悪いことを告げたり話したりすることもありません。私たちはあなたが考えておられることをあなたから聞くのが良いと思っています。この宗派について至るところで反対があるということを私たちは耳にしていますから。そこで彼らは日を定めて、さらに大勢でパウロの宿にやってきた。パウロは神の国のことを明かし、モーセの律法と預言者たちの書からイエスについて彼らを説得しようと朝から晩まで説明を続けた。ある人たちは彼が語ることを受け入れたが、他の人たちは信じようとしなかった。互いの意見が一致しないまま彼らが帰ろうとしたので、パウロは一言次のように言った。まさしく聖霊が預言者イザヤを通してあなた方の先祖に語られた通りです。この民のところに行って告げよ。あなた方は聞くには聞くが決して悟ることはない。見るには見るが決して知ることはない。この民の心は鈍くなり、耳は遠くなり、目は閉じているからである。彼らがその目で見ることも耳で聞くことも心で悟ることも立ち返ることもないように、そして私が癒すこともないように。ですから承知しておいてください。神のこの救いは異邦人に送られました。彼らが聞き従うことになります。パウロは丸2年間自費で借りた家に住み、訪ねてくる人たちを皆迎えて、少しもはばかることなく、また妨げられることもなく、神の国を述べ伝え、主イエスキリストのことを教えた。アーメン。この使徒の働きをストーリーとして読むならば、非常にもやもやしたものが残ります。話がぶった切れてるからですね、非常に気になります。パウロの裁判はどうなったんだと。今までパウロの後半部分、パウロの裁判の話でずっとそうなっていて、さあパウロこの先決着どうなるんだということはほったらかしです。でもある一つのことは明確に語られています。それは一体何かって言ったら、福音をローマで語った、そして語り続けていた。この世のストーリーだけを考えると、こういう例えば皆さんが映画みたいなものを見ていて、この結末がこれだったら、なんか、ね、昔のバトル系の少年漫画とかだったら、さあいよいよこれから決勝戦が始まる、決勝戦が始まるんだけど、決勝戦が始まらないみたいなところで物語スポンって終わります。なんじゃこれやみたいなね、クライマックスどこに行ったんだみたいな、すごくなんか不完全でしょ。なんかものすごい盛り上がってみんなが見たいと思った決勝戦は見せませんみたいな感じで終わる。なんじゃこれやみたいな感じで終わるんですけれども、神様の関心は別にあって、福音が伝えられているかどうかということなんですね。ここが非常に重要です。だから私たちの肉だる思いで満足するところと、霊的なところで満足するところっていうのは大きく違うような気がしますね。大きく違うような気がします。私たちは全ての肉なる思いが全て達成されれば満足して、私たちも達成感があって満足できる。ローマのカエサルに行ってる、カエサルの前でも完全勝利したとか言ったら、こういうのは気持ちいいです。私たち気持ちいいですけど、重要なことはそっちではなく、福音が伝わってるかどうかです。いろんなことを考えさせられますけれども、いろんなことがね、私はなんか社会でも成功して完成者で、もう何でもかんでもどこに行っても恥ずかしくない、世の中に行っても一流で、こうクリスチャンとしても一流、もう気持ちいいですよね。気持ちいいんですけど、重要なことはそっちじゃなくて、福音が語られてるか。アニアセよ。で、このようにですね、私たちこのパウロがローマに到着したんですけど、すぐに皇帝の裁判が始まるかどうかっていうね、こういうふうに思うんです。だって裁判のために連行されてる囚人なわけですからね。いよいよローマに着きました。いよいよどんなことが起こるのかと思ってるんですけど、全然始まらないんです。 でそもそも、囚人は到着してるんですけど、囚人つまり囚人である、つまり裁判を受けるということは、まあ、完全に囚人になってるわけではないんですけど、告訴する人がいて裁判が起こりますね。告訴する人が誰もいなかったら裁判って始まらないですね。訴える人がいないのに裁判だけ始まるとかナンセンスですね。起こりませんね。誰かがこの人悪いと言って訴えてるから裁判になるわけですね。そうでしょ。でもパウロがローマに着いた時には訴える人が到着してないですよ。だから裁判始まりませんね。始まりません。じゃあどうしたのか。でもね、皆さん考えてみてください。パウロが目指していたことは裁判に勝利することを願っていたんですか。違うでしょ。パウロは何に動かされていたんですか。パウロは神様の御言葉に動かされていたんですね。つまりローマであなたは福音を語りなさいという。だからパウロの目的は一貫しています。霊的な目的で生きています。つまり福音を述べ伝えることだということですね。ですから聖書はそっちに一貫しています。だから他のことはなんか気持ち悪いままほったらかしです福音を述べ伝えることなんだ。むしろ裁判はそのために利用したんですよね。だから裁判が起ころうか起ころまいがパウロにとってあんまり関心がなくて、裁判が起こればそこで福音を語るし、裁判がなければない中で福音を語る。でユダヤ人指導者たちもいたんですけど、噂ばっかりで福音に対してどうするべきかの対応もまだ決まってなかったんですね。で訴えないといけないっていう方針も決まってないし、噂は聞いていますという中でだったんですね。いい話もあるし悪い話も聞いている。でもなんか捉えないといけないとか、そこまでかどうなのかよく分かんないという状態だったんです、ね、そこでパウロはじゃあ何をしたかって言ったら、本来彼のなすべきことをしました。これまで通りまず御言葉を知っているユダヤ人、まあ御言葉を知ってるからですね、御言葉を知ってるから、福音までは到達してないんですけど、ちゃんと神の言葉を知っている人たちで、神の言葉とは何なのかって言って語っていきます。まあ、当然反対を受けるだろうなって。もうだってパウロが一番経験してるじゃないですか、これね。この3回も宣教旅行して、もう、ま、どこの町に行ってもまずユダヤ人からちゃんと話すんだけども、もうケチョンケチョンになって、で、異邦人。何回同じ失敗、最初から異邦人のところ行けばと思うんですけれども、でもパウロはそれでやっぱりこう、すべてのこともうまくいってきた、ね、やっぱり結果としては益となる。だからまずパウロはきっと怒られるだろうし、なんか文句言われるだけども、まず御言葉があるところに福音を語る、まず御言葉があるところに福音を語る。でもそれで受け入れられないから、まあ受け入れる人もいるんですけど、受け入れられないから異邦人のところにも行く。ちゃんと神様の順番、秩序を守っていきますね。今までやってきた通りにやります。反応は2つに分かれて、やっぱりこれまでと同じで反対者も起こってくるわけですね。そこで異邦人にも語ります。でパウロはこのようにローマに着けば全てが順風満帆だったわけじゃなくて、ローマに行ったらまたもう全く別の快進撃が始まるというわけじゃなくて、これまでの宣教旅行と同じような困難にぶち当たります。別に場所が変わったから全部もう順風満帆、もうあそこではダメだったけど、ね、そのようなことになることではありませんでした。やっぱり同じ問題にぶち当たります。私たちやっぱりどこにいても場所が変われば気分は変わりますけれども、でも根本的な問題っていうのはやっぱ変わらないわけで、やっぱりこう乗り越えていかなければいけないところはそれであるということなんですね。しかし重要なことは、それだから嫌だとか残念があるとかそういうことじゃなくて、福音を語り続けることですね。パウロはこの最後の30節31節で書いてあるように、パウロは丸2年間自費で借りた家に住み、訪ねてくる人たちを皆迎えて、少しもはばかることなく、また妨げられることもなく、神の国を述べ伝え、主イエスキリストのことを教えたと。まあこうなんか告訴もされていない囚人がいてですね、牢屋にぶち込むもあれだから監視は付きだけれども軟禁状態で、でもマキシマムフリーダム、 できるだけ自由、そういう感じですね。告訴されてるし、連絡は取らないといけないけど逃げ出す、必要もないから別に交流する必要もないし、でもまあ監視の中にある。でもその中で基本的に何を食べようがどう生きようが自由、その代わりまあ自費で払ってねみたいな、そんな感じ、ほとんど自由人だったわけです。でもその中で彼がしたことは何かって言ったら、神の国を述べ伝え主イエスキリストのことを教えたんだということが書いてあります。使徒の働きはここで途切れます。しかし福音は述べ伝えられ続けて、まあ、この後にも実際には歴史が続いていっているわけですね。そしてその延長線上に私たちがいます。この延長線上に私たちがいます。聖書っていうのは何か夢物語とかそういうことじゃなくて、まさにその話です。だって今日だってこれ通用するでしょ、ね、文化が発達したからって人間の本質が変わるわけではありません、ね、昔の人は本当に愚かだったんでしょうか。多分ね、皆さん昔の人の考えたことの方を理解すること難しいと思いますよ。昔の人の言ってることを理解したら多分あなたは博士になりますからね。慣れない人の方が多いんですけれども、私も慣れないですけども、ね、それ昔の人が昔はるか昔に言ってることを理解するだけでもそれもかなりの勉強しないと分かんない。だからやっぱり人間っていうのはやっぱり変わらないですよね。でやっぱりその中でやっぱり必要なことは何なのかって言ったら福音なんだということを私たちは覚えさせられます。重要なことは福音を述べ伝え続けることなんだということなんですね。今日私たちこの延長線上の中にいます。でパウロがこのように守られ祝福して来られて、その力が与えられ守られてきている、その唯一のこの何ていうか原動力って何かなと思って、やっぱり主と共に福音伝えているからやっぱりそれが強いんですね。今日私たちさまざまな問題や課題があって、こうしんどいからできないと思うかもしれないんですけれども、今日もしあなたが福音を伝えようと思うと力が与えられてきます。でも福音を伝えないでもいいかって思うと力が抜けていきます。余計病気になりそうな感じになって不思議なことですね。だって福音伝えた方が運動しないといけないし、お金も減るし、いやお金も減りますよ実際に。なんか別そんな大したお金減らなくても、ちょどっかで会いましょうって言ったら、なんか別に公園で会ってもいいですけど、ちょっと吹きさらしの公園で会うのはちょっとあれだかなと思ったら、コーヒーショップに行ったり家に呼んだりしますので、お茶の一杯ぐらいは出すでしょう、ね、出さなくてもいいんですけど出すでしょう。物理的に電気代とかかかります、かかりますけども、でもむしろ私たちはそのために活力が生まれてきます。生きていく、生き生きとしてきます。でそして不思議な主の働きが起こってきます。私たち本当にこの福音を述べ伝え続けるものでありましょう。じゃあ私が頑張らないといけないんですか。いや、さっき書いてるように、さあ2番目のポイントは何なんですか。主が先に働かれてる、励ましがあるんですよ。びっくりするぐらい、さあ私しかできないと思って行ったらですね、もうなんかね、いろいろ用意されててですね、ものすごく気持ちよくやっていくことができるんです。アウトリーチに行くとそういうことをよくね体験しますね。なんかもう私たちは本当に小さいことしか準備できていなかったので、アウトリーチの現場に行ったらものすごくみんなが受け入れられる。あ、これはね、何かなって思ったら、別に私たちが下地整えたわけじゃなくて、神様が下地整えてください。そのために用いられている多くの人たちがいて、そこにただたまたま私たちがポンと乗っかるんですよ。でもこのポンと乗っかるだけでも結構犠牲があるように感じるんですけど、でもポンと乗っかった瞬間にものすごく喜ばれて、私たちはむしろ謙遜に、でももっと主に使えることがあるなって気づかされていくんですね。このクリスマスシーズン、どうぞですね、皆さん神様の御名を本当に述べ伝え続けるものでありましょう。結論的な話です。神様は私たちを福音を述べ伝えるものとして用いてくださいます。アーメンですか。あなたを用いられます。偉大な宣教師じゃなくても大丈夫。でもあなたを用いられます。そのために救われました。今日福音を述べ伝えるときにその醍醐味を味わうことができるんです。いいですか。福音を述べ伝える恵みは福音を述べ伝える時でしか体験できないんです。当たり前の話です。僕バカなんですこれ、ね、ちょっと当たり前の話をそんな強烈に言う必要ないんですけど、福音を述べ伝えて主が働かれる時の体験は福音を述べ伝えないと体験できないんです。 福音述べ伝えてないのに福音述べ伝える体験を体験させる。でもね、クリスチャンちょっと時々おかしくなってそういうこと言う時あるんです。福音を述べ伝える祝福は福音を述べ伝える時にあるんです。述べ伝えないとわからないんです。その時に主が働かれるんです。一歩踏み出した時に初めてわかるその主の福音があるわけです。ちゃんとそのために主は全部用意されてますよ、道も。でもそれは一歩踏み出さないと体験するものではありません。もう座して待ってればその祝福だけ与えられるのか、そうではありません。もちろん救いの祝福は皆さんに与えられています。でも福音を述べ伝える時の喜びは福音を述べ伝えたものに理解することができます。今日パウロが嵐の中でも守られる体験、これはパウロにとってはすごく大きな大胆さと祝福、次に対するビジョンと一歩を踏み出していける大きな体験だったでしょう。でもそれは福音を述べ伝えようとして一歩旅出てなければ体験するものではありませんでした。福音を述べ伝えるときに味わうことができる神様の栄光を見る、その時に私たちは伝えずにはいられないものとなる。このような霊的な好循環が私たちの中に生まれてくるように、そのきっかけを使徒の働きは与えてくださっています。今日私たちは正直言うと私も含めて名もないクリスチャンです。パウロみたいに歴史には多分残らない、あんまり言っちゃうと怒る、ね、いるかもしれません。この中にはね、歴史に名を残す人いるかもしれません。でも、多分僕は名は残らないと、いや、思うだけでね、神様の計画が別であったらそれはそれでした。従います。でも、それであってもなくても関係なくですね、今日あなた福音述べ伝えてください。そうすると名前が残ろうが残らないが神様を覚えてくださっていて大いなる祝福を受けていきます。今日皆さんどういう状況でしょうか。ある方は病の中にあります、ね、病の癒しのために祈りましょう。それは祈ります。でもあなたも同時に今生きていますから、病の中にあっても使命があります。主を述べ伝えてください。病の中であなたが今日経済的な問題の中にあります。経済的な問題が解決されるように祈ります。祈られる、当然それも祈ってください。苦しいです、大丈夫です、祈ってください。でもあなたにすべきことがあります。その中で福音を述べ伝え、今日あなたが望まぬ環境の中にいるかもしれません。会社とか学校とか、でもその中で苦しいです、環境を変えてください、祈っていいです。でもその中であなたがすべきことがあります。福音を述べ伝えなさい。今日一時的な場所にいることはいいでしょう。私たちの教会ちょっと国際的な教会でちょっとだけね、そんなにむちゃくちゃ国際的じゃなくてちょっとだけ国際的です ね。でもそのちょっとだけ国際的ですけれども、ある人は駐在で来られて、ひょっとすると3ヶ月とか1ヶ月とか2年とか、ね、それぐらいの期間かもしれません。腰掛けだから違います。どこにいても福音を述べ伝えなさい。今日私たちがどこにいてもどんな状況でも、私たちは神のこと、主イエスのことを教えるものとされましょう。その時に神様がローマ書の8章の28節、神のご計画によって召された人々には全てのことが働いて益となることを私たちは知っているのですという主の祝福を体験していく皆様お一人一人となります。このクリスマスのシーズン、横浜御塚教会の私たち一人一人が本当にこの主の御言葉の通りのことを体験していく、どっかの2000年前の話じゃなくて、今日ここ横浜、皆様のいらっしゃる学校、会社、家庭の中に豊かに神様の働きがありますようにお祈りをしたいと思います。